はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、相紫です。今日は今妹がうちにいるんですけど、なんかね、私のポッドキャストを時々聞いているらしく、で今も私のポッドキャストを聞きながらお風呂に入ろうと言いながらお風呂に入っていったんですけど、私があんまりポッドキャストを更新していないので、まあ昔のやつを聞いてくれるみたいなんですけど、ということで今昔のポッドキャストを、ね、聞きながら妹が風呂に入っているので、私は新しいポッドキャストを録音しようかなと思います。ちょっと掃除しながら喋ってもいいですか、ごめんなさい、雑音が入りますけどということでですね、じゃあ何を喋るかっていう話なんですけどね、じゃあ何を喋るかは、今私が直感でキャッチしていきたいと思います、はい、まずなんかみんなが聞いてる人が思ってそうなことをね、ちょっと予想してというかインスピレーションで感じ取ってその質問に答えていきたいと思います。ということで架空質問コーナー、イエーイ。はい、質問その1、最近何してるんですか。はい、ありがとうございます、質問いただきました。最近何してるんですかということでね、私の最近の調子を気にしてくれているようです。私は最近何をしているのかというと、仕事をしているかな、まあ、私のやってる仕事についてはね、過去のラジオでもね結構喋ったことあるんですけど、なんかまあリモートワーク、幸せなリモートワークをしていますね。でまあなんていうのかな、なんかそのリモートワークの中でも私はディレクター的なポジションに最近なったんですけど、なんかね、ブランディング、とあるアクターさんというか演者の方がいて、その方のブランディングとか、その方をどうしたら人気者にできるかとか考えつつ、まあ、視聴者さんのニーズとかそういうのも探りつつの、なんか両方大事にしたいみたいな、要はやりたいことをやりたいことだけやって全然ニーズのないことをやるっていうのは、仕事としてあんまり成立しないので難しいんだけど、じゃあニーズがあることをやって自分のやりたいことをおろそかにするというのは、またのやる側のメンタルに悪いというか、なんかそういう純粋じゃないエネルギーって伝わると思うので、なんかそれが両方両立できるところを探している、模索する仕事をしているんですね。でこのお気づきの方はもしかしたらいるかもしれないんですけど、今私が言ったやりたいことと求められていることを両立するって、私自身が多分長い時間自分の活動に対して考えていたこと でそれを今私は自分のためにやっているというよりは、仕事として他の人のことをやって、他の人を通してその課題をやっていて、なんかこれってすごくありがたいことだなと思っています。なぜなら多分自分が当事者としてやるよりも、なんかもうちょっと俯瞰した目線でそういうテーマに向き合うことができるというのはですね、多分学びも多いし、いろんな角度からね物事を見るというのは本当に何においても学びが多いことなので、なんか多分自分のことをとしてやるよりも、なんていうのかな、ある意味ドライな感じ、ある意味冷静なクリアな感じでいろいろ考えられたりとか進められたりとかするんじゃないかなと思って、でこの仕事をねこう真摯にやることで自分のブランディングとかそういうことにもきっと、いや必ず結びつくだろうなと思っていて、非常に、このお仕事ができていることが嬉しいなというところです。はい、質問ありがとうございました。では次の質問をねちょっと感じてみたいと思います。はい、なんか新年度で不安があるということですね。はい、はい、新年度4月ですね。そう、4月になったので環境が変わったりとか、まあ、進学とか新しい職場になるとか引っ越すとか、まあ、いろんな まあ、その自分は別に職場変わらないけど新しい人が入ってくるとか、まあ、なんかいろいろねありますよね、新年度ね、はい、新年度でちょっとそわそわしていますというお悩みをですねキャッチしました、はい。そうですね、それはそわそわするのはまあ普通というかしょうがないというか、別にそわそわするのをそわそわしないための方法はこれですとか私は全然言うつもりはなくて、なんかむしろ、まあ、焦らないで無理しないでちゃんと休むとかちゃんと寝るとか、あとはそうだな、なんか緊張する時とかあるじゃないですか、なんか挨拶してくださいとか言われた時とか、そういう時に緊張してますって言っちゃった方がいいと思いますね、はい。そうですね、なんか緊張してますって言える人って可愛いし、なんか助けてあげたいって思ってもらえるかもしれないし、愛されると思います、はい、そういうの言えると。なんか、まあ、そうだな、私はそう思うな、なんか思ったこと全部口に出すことで うまくいってきた方だな多分。わかんないけど、なんか必ずしもそうではないかもしれないけど、なんかね、私のやってる YouTube チャンネル星読みテラスじゃなくて間違えた、未来テラスって言うんですけど、毎日毎朝星のね動きからこういう空気だよみたいの、なんか天気予報みたいな感じで星予報みたいな感じで予報してくれるんですけど、それによるとですね、4月2日から4月25日ぐらいまでかな、彗星が逆行するらしいんですね。で、まあ、その彗星が逆行するっていうのは、まあ、地球から見て彗星がこうなんか反対側に動いてるように見えるって意味なんですけど、なんかそれによって結構こうなんだろうな、頭の働きとかコミュニケーションとか、なんか情報伝達とか、まあ、情報伝達とコミュニケーション一緒か、なんかその辺にちょっとこういつも通りいかないことが起こりやすいような感じだったりするらしくて、でそこでも言ってたアドバイスが、焦らないで大丈夫だよ、ゆっくりやってみたいな感じだったんで、うん、ゆっくりやったらいいと思います。なんか緊張したりそわそわしたりするのは当たり前というか、体がねちょっと慎重になった方がいいねっていう合図をくれている状態だと思うので、堂々とそわそわするというか、そわそわするのをこう自分にだけは隠さないというか、自分はそわそわするしている自分を認めてあげるというか、そういうのがいいかなと思います。うん、なんかそうだな、いきなり例えばそうわかんないけど、新しい環境に行って人に声かけられないとか、緊張して声かけられないとかあるかもしれないけど、そういう時にもね、なんか緊張しますねみたいな風にこう素直に声かけたらいいんじゃないですかねみたいな、そういう感じですかね、はい、ありがとうございました。ということで架空の質問コーナーでした。ちょっと他にも質問があるかちょっと感じてみたいと思います。テレパシーを送ってください。ないかな多分。わかんない、私がテレパシーを受信できなかった可能性はあるけど、はい、ということでありがとうございました。質問コーナーでした。そういえばお知らせがあって、アルバムをね作っているんですけど、アルバムの収録が終わりました。アルバムね2枚作ってたんですけど、なんか一つは恋愛の曲だけのアルバム、もう一つは恋愛じゃとかじゃなくて、なんか私のなんか恋愛以外みたいな感じ、わかんない、恋愛以外っていうか、なんかもっとこう個人的じゃなくて全体のことがテーマだったりするアルバムなのかな、ということで、でどっちが先にできたかというと、恋愛の方が先にできました。タイトルはメンヘラ万歳ということで、なんかメンヘラの定義いろいろあると思うんですけども、私は自分のことをメンヘラだと思っていたんですよ。思っていて、 まあそのメンヘラ、恋愛をするとメンヘラになってしまうということをね悩んだりしていたんですけど、まあじゃあメンヘラの説明しますね。メンヘラっていうのはメンタルがヘラになることだと思います。要するになんかちょっとしたことですぐ落ち込んじゃったりとか、なんかちょっと依存気味になっちゃったりとか、恋愛によってこう生活に支障が出たりとかなんかそういう感じなんじゃないかな。私はなんかそれを結構自分の中で自分の弱点だなと思ってたんですよね。メンヘラであること、恋愛をするとそればっかりになって脳がなんか自分の本来の活動とか何もできなくなるというか、恋愛なんて言ったらいいのかな、恋愛体質、いや恋愛体質っていうか恋愛の容量が侵食が激しいみたいな感じですかね。そうかって思ってて、で私はそれを治したいと思ってたんですよね。病気みたいなものだと思ってて、治したいと思ってて、恋愛しても心が揺れないような人間になりたいと思っていたんだけど、なんかある時なんかねそれを強みだと言ってくれた人がいてそれをむしろ表現したらいいよって言ってくれた人がいて、その恋愛で大きく揺れ動けることが強みだから、むしろそれを表現したらいいよって言ってくれた人がいて、なんかすごく嬉しくて、でそこからずっとこう私はメンヘラをこうメンヘラへの参加というか、メンヘラを称えるものを発信したいと思っていたんだが、それがついにね完成しました。あ、完成してない、ごめん録音が終わりました。今はその音源を編集してもらっているところです。またね写真撮ったりとかしたいね。でそのうちリリースしたいと思いますけれど、まあ一曲ね、性欲だ悪いかっていう曲はすでに配信してるんですけど、他の曲はまだサブスクでは配信していません。まあ、YouTube ではね、再生リスト、限定公開の再生リストでは、なんか途中経過のものは聞くことができます。はい。ということで、なんかね、成仏みたいな気持ちが結構あります。あの曲たちが世に出たら、私はだいぶなんか軽くなれる気がするというか、もうね正直言ってそのメンヘラ万歳に収録されてる曲たちはまあ当たり前なんですけど過去に作った曲なんで、過去の自分がそこに何て言うのかな、過去の自分がなんかカプセルに入ってる、保存されてるみたいな感じかな。私にとっては私の歌って、でその子たちがなんか、その子たち、その昔のその恋愛していた時の自分、その歌を作った時の自分っていうのは、なんか私の今の私の中にその気持ちがまああったりなかったりするわけですけど、なんかその当時ね、その曲を作った時は自分の気持ちが、なんて言ったらいいのかな、あんまりこう堂々と人前で言うことではないとまず思っていたりとか、その好きな人に全部伝えられるわけではなかったりとか、なんかいろんなこう、なんていうの、こういうの、なんて言ったらいいのかな、抑える気持ち、自分の中で抑えなければいけない、隠さなければいけないとか、そういう気持ちが少なからずある中できっと生きてて、ただね音楽とか歌ってすごくありがたい、そしてずるいというかなと思うんですけど、歌にするとなんか聞けるんですよね、そういうどんなことも割となんか聞きやすくなるんですよね歌にすると。だから歌になら 込められるみたいなものがあって、それがまずそこから時間は経ったけど世に出るっていうのは、私の中ではなんかその時にこううーって縮込められてた気持ちたちの玉たちがファーって世界に解き放たれるみたいな感覚ですね。うん、まあ誰か聞いてくれるのか聞いてくれないのかわからないんですけど、正直あんまりそこは期待してないっていうか、なんかたくさんの人がたくさん聞いてくれるっていうイメージはあんまりないんだけど、うん、なんかこのイメージ持ってるのあんま良くないような気もするんだけど、でもなんか私の中ではその時の思いとかがこの世界に解き放たれること自体に意味があって、自分の中の気持ちが成仏するみたいな、そんな感覚で楽しみだなって思ってるところです。はい、なんかそうやってこう私の人生というのは自分の全ての思いや全ての感覚を自分で肯定すること、そして肯定する証明として世界にいろいろな形で発信していくこと、発信というかまあ解き放っていくことみたいな感じかな、いってらっしゃいみたいな感じで、うん、私はそういう風に多分自分との信頼関係を築いていくタイプの人間なんだなと思います。その大きな大きな一歩がもうすぐ踏み出されようとしていますね、このアルバムリリースをもって。なんか来週中ぐらいには多分原画ができて、ジャケット写真について何も考えてないからあれだけど、4月中にはリリースできるんじゃないかなと思いますけどね。はい、そんな感じです。はい、もう今日はこの辺で終わろうかな。なんかまあ最初に言った通り、妹が今私のポッドキャストを聞きながらお風呂に入っているということで、なんか初めてではないけど、なんか目の前で自分のポッドキャスト聞いてる人を見たのは初めてなんですよね。うん、ほぼ初めて。聞いてるよって言ってもらったことはあるけど、なんか実感として、あ、聞いてるんだな、こういうお風呂入りながらとか一人で過ごしながらとか聞いてくれてるんだなっていう実感が湧いたので、なんか撮ってみました。はい、以上にしよっかな。アルバム出たらまた多分連絡します。はい、ということで今日はここまで、ありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。